皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、風が流行っているようですね。どうぞ気をつけてください。また今年初めてお会いする方ですね、今年も主の業に励んでまいりましょう。今年は巳年ですね、蛇の年ですね。まあ、これはユダヤ人のジョークですが、エデンの園で、まあ、蛇は女ですね、エヴァを騙して善悪の知識の木から取って食べさせ、男アダムも食べました。もしアダムとエヴァが中国人だったら、二人は善悪の知識の木から取って食べないで蛇の方を取って食べたでしょうと。まあ、そしたら人間に罪は入りませんでした。まあ、中国の料理の中で蛇の料理っていうのがあるんでしょうかね。皆さん、蛇は何語でエヴァに話しかけたと思いますか？ヘビライ語ですね。まあ、蛇はともかくですね、まあ、今日もこの神の御言葉を豊かにどうぞ蓄えてください。ではこの後も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書5章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では最初にルカの福音書5章の33節から35節までを読んでください。
彼らはイエスに言った。ヨハネの弟子たちはよく断食をしており祈りもしています。またパリサイ人の弟子たちも同じなのに、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？しかしやがてその時が来て、花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。
はい。昨年に続きルカの福音書の連続説教、公開説教をしています。今日は16回目、ルカ5章の33節からです。この5章の33節より39節までにイエス様は断食、布切れ、皮袋の3つの例えをことを通して、例えを通して神の子クリスチャンの生活、また心の持ち方について3つのメッセージを語っておられます。一つ一つ見ていきましょう。はじめに今読んだ33節から35節までです。彼らとあります。これはパリサイ人や律法学者たちのことは言いました。ヨハネ、これはバプテスマのヨハネのことの弟子たちはよく断食をし祈りもしていますと。で、当時ユダヤ人は年に4度の断食をしていました。これはゼカリア書8章の19節に書いてあります。またパリサイ人ですね、パリサイ人というのは当時のユダヤ教の一派で分離派とも言われています。の弟子たちも同じように断食も祈りもしていますと。ルカの福音書ですね。当時断食というのはですね、悔い改めの、まあ、祈りと見なされており、まあ、お祝いの日に断食をすることは、まあ、禁じられていましたが、あなたの弟子たちは食べたり飲んだりしていますと。ルカの福音書18章の12節でパリサイ人の祈りというのがありますが、私は週に2度断食をしておりますと、ね、このようにパリサイ人が語っています。それに対してイエス様はですね、クリスチャン生活を結婚の披露宴にですね、婚宴に例えて言われました。34節、イエスは彼らに言われた。花婿が一緒にいるのに、花婿に付き添う友達に断食させることがあなた方にできますか？まあ、先ほど言いましたように、当時断食は悔い改めの祈りとみなされており、お祝いの日に断食をすることは禁じられておりました。で、ここで花婿とはイエス・キリスト様、花婿に付き添う友達とはですね、イエス様の弟子、クリスチャンのことです。 しかし、ね、35節やがて、その時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食をします。花婿が無理やり取り去られる時が来ます。イエス・キリスト様が十字架の死によって、また復活と昇天により取り去られます。でこの時イエス様はご自分が十字架にかけられることを暗示しておられます。その時、ね、イエス様の弟子も断食をするのです。まあ、事実使徒の働き13章の2節3節また14章の23節において、弟子たちは断食をしてと断食の記事が記されています。ではここでイエス様は何を言おうとしておられるのでしょうか。それは信仰生活における全ての行いは花婿であられるイエス・キリスト様を愛するということが全ての、ね、動機でなければならない、また信仰によって行わなければならないということです。ではここに何か挟んで、ローマ人への手紙14章を開いてください。ではここにしまい、ローマ人への手紙14章の21節から23節までを読んでください。
それはこう書いてある通りです。
ローマ書14章の21から、
肉を食べず、ぶどう酒を飲まず、その他兄弟のつまずきになることをしないのは良いことです。あなたの持っている信仰は神の御前で、それを自分の信仰として保ちなさい。自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸福です。しかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められます。なぜならそれが信仰から出ていないからです。信仰から出ていないことは皆罪です。
ここに信仰から出ていないことは皆罪ですとあります。私たちが子どもの時ですね、両親からまた学校の先生や目上の人から、これはしてもよい、またこれはしてはいけないと教えられました。それは子どもの時はまだ何が良いか悪いか判断がつかないからです。例えば幼い子どもにで、ね、決してアルコール、お酒を飲ませてはいけません。脳細胞が出来上がっていないからです。そうでないと完全にで、ね、脳細胞が破壊しで、ね、知能が全く発達しません。お酒を飲むと思考力というのがなくなるのです。だから人は物事を忘れたいときにですね、お酒を飲むのです。お酒、アルコールは思考力をですね、止めてしまうからです。だからお酒を飲むのです。しかし大人になると、何が良いことか悪いことか自分で判断しなければなりませんし、その責任も取らなければなりません。そこが大人と子どもの一番異なるところです。クリスチャン生活も同じです。信仰に入って間もなくは礼拝を守り、聖書を読み、祈り、奉仕をしなさいと教えられ、それを守ります。しかし成長したクリスチャンは、言われたからするのではなく信仰によって歩みます。信仰によって歩むということはどういうことでしょうか。少し前のローマ人への手紙12章の2節だけをここにしまい読んでください。
この世と長子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。
信仰に歩むということはですね、神の御心は何だろうか、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのか、このことを知って歩む。そのために心の一心、リビングバイブル訳では全く新しい別人となりなさいとなっています。これが成長したクリスチャンの姿です。ローマ書14章に戻ります。ここに肉を食べるかどうか、ぶどう酒を飲んでもよいかという問題が起こりました。 聖書はあなたが肉を食べることによってブドウ酒を飲むことによってイエス様が愛しておられる他の兄弟姉妹たちにつまずきを与えるようであればそれは良くないことですよとですね言っているのですまあよくキリスト教は何でも自由ですと言いますが、だからといって自由ですけども何でもしてもいいということではありません。この自由を肉の働く機械、つまり自分の欲望を満たす機械に用いないでとか聖書に書いてある。神の御心を行う自由に使いなさいとこのように聖書は言うのです。自由だからといって何でもしても良いということではありません。その基準はですね良いことを行うことは自由です。しかし神の御心に背くことは絶対にしてはいけません。でその基準はあなたがイエス様を愛するゆえに行っているかどうか、でこれが基準です。今日皆さんは礼拝に来ました。なぜ礼拝に来たのですか？日曜日だからですか？言われてきたのですか？イエス様を愛しているからここに来たのです。主を礼拝したい、主と交わりたい、御言葉に、ね、聞きたいと、あなたは主を愛するから礼拝に来たのです。信仰によらないことは罪です。すべての動機はイエス様を愛するということがすべての動機、始まりでなければならないということです。すべての行いはですね、ルカの五章に戻りますと、花婿が一緒にいるときは花婿に付き添う友達は断食しませんが、花婿が取り去られるそのような日には断食をいたします。すべての行いはしきたりだからではなくてですね、自発的であり、それは花婿であられるイエス・キリスト様を愛することから、ね、スタートしなければいけないのですよと、イエス様はそのことをここで教えておられるのです。では2番目の例えに行きます。ルカ5章に戻ってください。36節です。では小西姉妹、36節を読んでください。
イエスはまた一つの例えを彼らに話された。誰も新しい着物から布切れを引き裂いて古い着物に継ぎをするようなことはしません。そんなことをすればその新しい着物を裂くことになるし、また新しいのを引き裂いた継ぎ切れも古いものには合わないのです。
はい、古い着物に継ぎ当てをするとき新しい着物から布を切り取って古い着物に継ぎ当てをするようなことはしません。おそらくその逆もしないでしょう。そんなことをすれば新しい着物はダメになってしまうし、新しい着物の継ぎ切れも古い着物にですね、合いません。でこれはどういうことでしょうか。古い着物というのは旧約聖書の律法を表し、新しい着物はイエス・キリストの福音、恵みを表しているのです。はい、それではここに何か挟んでガラテヤ人への手紙5章を開きます。1節から6節までです。では小西姉妹読んでください。
キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またまたと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ恵みから落ちてしまったのです。私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです。キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです。
キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、 愛によって働く信仰だけが大事なのです。イエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れた兄弟姉妹たち、皆さんのうちには今聖霊様、神の御霊であられる聖霊様がね、とどまっておられます。アーメンですね。この聖霊がとどまっていないならば、あなたは神のものではありませんと聖書に書いてあります。クリスチャン生活はこの聖霊様に導かれて歩む生活です。ですから古い律法、律法というのは行いによって神に受け入れられようとする考えからもあなたは解放されました。でここに割礼という問題が出てきますが、ユダヤ人は生まれて8日目にですね、男性は割礼を受けました。これは肉体の体の一部に傷を入れることによって自分は神のものであるという印をですね、つけるのです。自分は神のものであるということを知るためです。これは旧約の律法、古い着物です。しかしイエス・キリストを受け入れた今、もう割礼は必要ありません。聖霊ご自身があなたのうちにおられることによって、兄弟姉妹、あなたはもう神のものだからです。割礼によって神のものになるのではありません。イエス・キリストを信じて聖霊がうちにおられることがあなたが神のものであることのですね、これ証拠なのです。キリストの恵みがあるのに、割礼によって、それにまた割礼を加えることによって神に受け入れられようとするなら、キリストはあなたにとって何の益にもなりませんと、ここに書いてある通りです。キリストを信じた以上、割礼はもうあなたには必要はないのです。旧約聖書の律法、神の戒めは613ありますが、キリストを知った私たちはですね、外側の行いによって神の恵みが受けられるのではなく、6節、キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなくですね、愛によって働く信仰だけが大事なのです。何度も話します、イエス・キリストの律法は2つです。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くし、精神を尽くして、あなたの神である主を愛せよ、自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさい。神様の613の全ての戒めはこの2つの今ですね、キリストの戒めに集約されますよ、イエス様の教えです。この2つの戒め、愛によって働く信仰こそが大事なのです。古い、着物と新しいぬろぎれで継ぎ当てるようなことをしてはいけないのです。私たちはですね、5章の1節読みます。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。私たちは旧約の律法から解放され、ね、これをしなければならないの律法から解放され自由になり、イエス・キリストを愛する、神様を愛する、そして隣人を愛するという動機で全てのことに仕えているのですと、これが聖書の教えです。それではルカの5章のですね、3つ目の例えの方に移ります。では3つ目の例え、5章の37節から39節まで、小西島読んでください。
また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、新しいブドウ酒は皮袋を張り裂き、ブドウ酒は流れ出て皮袋もダメになってしまいます。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。また誰でも古いブドウ酒を飲んでから新しいものを望みはしません。古いものは良いというのです。
はい、このところは元日礼拝において新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりませんというタイトルで、まあ、説教いたしましたので、まあ、詳しくは元日礼拝のテープまたは CD を聞いてください。教会のホームページでも聞くことができます。ですが今日は別の角度からですね、お話をいたします。 まあ、現在はですね、ブドウ酒は木製の樽に入れますが、イエス様の時代、ブドウ酒は皮袋に入れました。これはヤギの皮です。ヤギを一頭丸ごとですね、皮を剥いで、お腹と足と首の部分を塞いで袋にし、ブドウ酒を貯蔵しました。このヤギの皮袋は当時の人にとってはもうとても貴重なものでした。しかし新しいブドウ酒はとても発酵力が強いので、ね、ガスが充満するので弾力性のない古い皮袋は破裂する恐れがありました、まあ、これは当時のパレスチナ人の常識でもありました。皮袋よりもさらに貴重なブドウ酒は結婚式やあらゆるお祝い、また日常的にも用いられました。それゆえ古い皮袋に新しいブドウ酒を入れるということは、皮袋もその中のブドウ酒も損なってしまうという愚かなことでした。イエス様はそのことをですね、言われたのです、語られたのです。ひくれしまい、この新しい年2013年、皆さんが神様からですね、新しいブドウ酒、新しい恵みを受けたいと願うならば、皆さんは昨年とは同じものではない新しい皮袋を用意しなければなりません。新しい皮袋にしか新しいブドウ酒は入らないからです、ね、それではですね、皮袋っていうのは何でしょうか。私たちが用意しなければいけない皮袋っていうのは何でしょうか。それは兄弟姉妹、皆さんの思いです。今日はこの思いについて語ります。ローマ人への手紙8章を開いてください。はい、ではローマ人への8章のですね、6節から8節まで、では小西島読んでください。
肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
はい、私だけもう一か、もう一か、あ、では聖書を開いている方、今ですね、聖書朗読者の方が読んだところ、ローマ書8章の6節から8節まで、一緒に声を出してお読みいたしましょう。いいですか。はい。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません、いや服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできません。クレシマイ、聖書は皆さんの思いというのをとても大切にしています。どうぞ皆さんは思いを守ってください。今から思いについて少し語りますけどもですね、思いを聖書は非常に大切にしている、このことを覚えてください。御霊による思いというのはいろいろありますですね。それは聖書にたくさん書いてあります。その一つはですね、例えば小さなことに忠実でありなさいという思いです。私は小さなことに忠実でありたいという思い、ルカ16章の実節、小さなことに忠実な人は大きなことに忠実であり、小さなことに不忠実な人は大きなことに不忠実です。ですね。私たちの神様は小さなことにですね、心を止められるお方、小さなものに目を止められるお方です。ですから、あなたの思いはとても大切なのです。前にも明かししましたが、作家オー・ヘンリーという人の短編小説に1000ドルというものがあります。こういう内容の短編小説です。ある裕福な資産家が死亡して、その財産の一部を一人の青年に残しました。弁護士がその青年のところへ来て、あなたに1000ドルの遺産が残されています。まあ、当時の1000ドルというのは、 ね、一つの家族が2年間十分に暮らせる金額でした。しかしこの1000ドルを受け取るのに、ね、一つの条件があります。それは何に使ったか報告しなければならないということです。その青年は1000ドルを受け取りましたが、結局自分の楽しみだけのために使い、何ら有意義なことに使わず、報告書にですね、何を食べた、何を買った、どこへ行ったですね、そのように記しました。すると弁護士はこう言いました。あなたの報告書の内容は亡くなられた方の意思に反しています。あなたは本当に残念なことをしましたね。あなたがあの1000ドルをもっと意味あることに使えば、あなたにはあと5万ドル受け取ることができる、50倍を受け取ることができると、この遺書に記してあります。1000ドルを有意義なことに使えばですね、あなたはその50倍を受け取ることができますよ。遺書にはそう書いてあります。兄弟姉妹、私たちの小さな思いを大切にしてください。この小さな思いにあなたの大きなですね、報いが、ね、祝福が伴っているからです。ですからこの小さな思いをですね、大切にしてください。兄弟姉妹、私たちの人生にはですね、いきなり何か大きなことがドーンと起こるのではありません。人生に起こることのすべてにはですね、順序があるのです。今日はその順序を語ります。一箇所聖書を開きましょう。ヘブル人への手紙8章を開いてください。実節です。ヘブル書8章の実節では、実節だけ小西島読んでください。
それらの日の後、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。
はい、これはエレミア書31章33節の御言葉からの引用ですが、神様は神様の律法、つまり神様の御教えをですね、神の御言葉を私たち神の子供たちの思いの中に入れると書いてある。心に書きつけると書いてあるんです。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけるとあります。ですね。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。まあ、このことをですね、旧約聖書の一人の人物から見ていきましょう。で、その人はアブラハムという人です。創世記15章を開いてください。はい、では小西前15章のですね、最初に一節だけを読んでください。
これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは非常に大きい。
はい、ごめんなさい。2節まで読んでください。
そこでアブラムは申し上げた。神、主よ、私に何を大与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。
はい、この時アブラムは80歳を過ぎた頃だったでしょう。アブラムと妻サライの間には後継ぎとなる子供がありませんでした。まあ、頃から願っていたのですが、まだ子供が与えられていませんでした。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子供がありませんと、こう言っています。そのアブラムという言葉の意味は、我が父は高められるという意味ですが、神の言葉が望みました。15章の5節6節を読んでください。
そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるなら それを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
子供がいないアブラム、もう年は80を過ぎていたでしょう。神様はそのアブラムを外に連れ出し、満天の空を見上げさせて言われました。5節、さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。星の数など人間に数えることはできません。次に神様はこう言われたのです。ですね、あなたの子孫はこのようになる。この星の数ほどにあなたの子孫は多くなる。この時、この神の言葉がアブラムの心に入りました。それは彼は主を信じたと書いてあるのです。信じるということは神の言葉をあなたの心の中に入れるということです。受け入れるということです。この瞬間にですね、あなたの子孫はこの星の空のように多くなるという神の言葉がアブラムの心に入りました。ヘブル書に、私は私の律法を彼の思いの中に入れ、彼の心に、ね、書きつけると書いてある通りです。その時からアブラムの人生が変わりました。神の言葉が思いの中に入ったからです。思いというのはですね、神の言葉の皮袋です。いつもスタートは神の御言葉です。で、神の御言葉が私たちの思いという皮袋に入った時からですね、ことはスタートするのです。次にアブラムはどうしたでしょうか。17章の4節5節を読んでください。少し後のでは17章4号を小西島読んでください。
私はこの私の契約をあなたと結ぶ。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。
次に神の言葉がですね、アブラムの心に入った後、次にアブラムの何が変わったでしょうか。言葉が変わりました。どういうことでしょう。名前を変えたんです。アブラムからアブラハムにしました。アブラハムというのはここに書いてある通り、多くの国民の父という意味です。私はこれから多くの国民の父、たくさんの子供たちのお父さんという名前に変えますと彼は変えたのです。まだこの時は子供は生まれていません。しかし心の中にですね、彼はその変化が起こったわけです、ね、けれどもこれは本当に大切なことです。こうして彼はその行いが変わり、運命が変わっていきます。少し飛びます。21章を開いてください。はい、じゃあ1節から3節まで小西島読んでください。
主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に年老いたアブラハムに男の子を産んだ。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。
100歳になったアブラハムに、妻は90、サラは90歳です。ですね。人間的には全く不可能と思えたアブラハムに一人子イサクが生まれ、次にこのイサクからヤコブとエソーが生まれ、ヤコブから4人の女性によって12人の男の子が生まれ、今日の全世界のユダヤ人が生まれましたですね。神様のが語られた通りです。空の星のようにあなたの子孫はこのようになる。で、神の言葉が成就いたしました。そのスタートはどこだったでしょう。神の言葉がアブラハムの、ね、心に入った、そこがスタートなのです。どうぞこのことを覚えてくださいですね。クレシマイ思いは、クレシマイの思いはですね、 神の御言葉を入れる皮袋です。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。巨霊姉妹の思いが新しくならない限り、神様は巨霊姉妹に新しい恵みをお与えになることはできないのです。古い皮袋に新しい恵みは入らないのです。この神の御言葉、聖書の御言葉がどの御言葉であっても、どの一節であってもですね、あなたの心に入るとき、つまり巨大姉妹がそれを信じ受け入れるときにですね、あなたの心の中が新しい皮袋になります。するとどうなるでしょうか。皆さん、手法を見てください。右のページです。私たちの人生に起こることにはですね、クリスチャン生活に起こることには順序があるのです。いきなり大きなことがドーンとですね、降ってくるのではありません。まずですね、今日の説教よりと書いてあるところ、神の言葉がですね、スタートです。聖書に初めに言葉があったと書いてある通りです。で、この神の言葉があなたの心の中に入ると、あなたに思いが与えられます。アブラハムがそうでした。私はたくさんの子供たちの父親になるという思いです。神の言葉が入ると、巨大姉妹、あなたの思いが変わります。で、思いが変わると必ず言葉が変わります。心にあふれているものを口が出すと聖書に書いてある通りですが、アブラハムもですね、自分の名前を変えました。アブラムからアブラハムと変えました。思いが変わると言葉が変わるんです。で、あなたの言葉が変わると、次のあなたは何が変わるか、振る舞いが変わるんです。行いが変わるんです。で、この行いが変わると、次にあなたが変わるのは運命が変わるんです。運命が変わると人生が変わるんです。アブラハムからたくさんの子供が生まれですね、今世界中に偉大人は散っており、祝福のもといとなっています。それはずっとここに書いてあるこのことのとをずっとですね、たどっていったからです。ですから神様は、私の律法を、言葉をあなたの心の中に思いに入れると書いてあります。このことをどうぞ大切にしてください。思いはとても大切です、信仰生活において。いきなり何かが起こることではありません。スタートはあなたの思いから始まるのです。はじめに神の御言葉、神がですね、神の御言葉があなたの心に入ると、あなたの思いが変わります。そしてあなたの思いが変わると、次にあなたの言葉が変わります。なぜなら、人は心にあふれる思いを口に出すからです。そして次にあなたの振る舞い、行いが変わります。神の御言葉に従うようになるのです。また思いのような人間、ね、思いを達成するようにあなたは生きていくのです。するとあなたの生活は一変しですね、神の言葉を行う生活に全てのスケジュール、焦点を合わせるようになります。するとあなたの運命は変わり、あなたの人生は一変します。神が語ってくださった御言葉の人生を歩むのです。まさにアブラハムの人生がこの人生でした。全てのスタートは巨大姉妹、あなたの心の思いから始まることを覚えてください。それはですね、神様があなたの思いにこの神の言葉を入れてくださる、ここがスタートです。だから聖書を読むのです。メッセージを聞くのです。御言葉を瞑想するのです。御言葉をあなたの思いの中に入れてください。神の御言葉は種です。種には命があるんです。命があるものは芽を出すんです。成長して実を結びます。ですね。それには時間がかかります。いきなり実を結びません。しかしながら、その成長の過程をですね、注意深くたどれば、あなたの人生は必ず実を結ぶということです。ガラテヤ書5章の中に御霊の実というのがあります。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ですとですね、御霊の実があります。その実をもってですね、 身を明かしした一人の韓国人の牧師先生のですね、お明かしをいたします。アメリカで牧師をしている韓国人のキム牧師は信徒の家を訪問し、その帰りに車をバックさせていたらドーンと車がぶつかった。慌ててみるとなんとぶつかったのは高級車のリムジンの新車。もうびっくりして、ああ神様、どうしてこんなところに車があるのですか。初めは動転したが、やがて落ち着きを取り戻しですね、このことも万事益に変えられるとですね、まあ、感謝の祈りをしました。万事を益に変えてくださる主の皆をあがめました。リムジンの持ち主に謝ろうと待ちましたが、なかなか来ません。1時間2時間待ったが戻ってこない。次の予定もあるのでメモを残し、私はこういうものです、誤って車をぶつけてしまいました、申し訳ございません、2時間ぐらい待ちましたがお会いできませんでしたのでメモを残します、どうぞこちらに連絡してくださいと電話番号を書きました。するとしばらくしてですね、先方から電話がありました。なんとそのリムジンの持ち主はアメリカのフォード社車種のフォード3世。メモを見て、なんと正直な人だ、普通なら逃げていくのに2時間も待っていたとは、感激してぜひあなたの教会へ行きたいと言う。金牧師はびっくりして、とてもとてもあなたのようなお方が来られるような教会ではありません、私の教会は大きな教会の地下を借りて礼拝しています。しかしフォード3世は、いや私はあなたの説教が聞きたいのだと言って、役人6人を連れてやってきた。そしてあなたにもっと良い車を、あなたはもっと良い車に乗りなさいと新しい車をプレゼントしてくれた。しばらく経ってその大きな教会が売りに出されることになり、キム牧師も教会も地下で礼拝できなくなることになった。それを聞いたフォード3世は教会の持ち主にいくらで売りますかと尋ねると、200万ドル、まあ当時はですね、2億円ぐらいですね、日本円で、まあ1ドル100円ぐらいで、日本円で2億円ぐらいだったという、私が買いましょうとその教会を買い取った。そして金牧師に、あなたに教会を売りたいのでオフィスに来てくださいと言う。お金もないのに金牧師は恐る恐るオフィスに行くと、フォード3世は、あなたにあの大きな教会を売りたいので買ってくださいと言う。いくらですかと尋ねると、なんと1ドルだと言う。200万ドルで買った教会を1ドルで売ってくれた、ね、まあ、200万倍になるわけですね。まあ、これは実際あったお話ですけどもですね、リムジンをぶつけてそのことを感謝したことにより、まあ、この素晴らしい神様の御業が起こったわけですけれどもですね、御霊の実、誠実という御霊の実があります。兄弟姉妹が、あなたの思いの中に誠実という御霊の実をですね、皮袋を持っているならば、そのことによってあなたは大きな神様の祝福を受けるということです。どうぞ神の言葉によってあなたの皮袋を作ってください。御言葉によって作ってくださいですね。御言葉はですね、皮袋は神様の恵みを受けるですね、器だからです。この金牧師は、牧師先生には心の中に誠実に生きるという皮袋を持っていましたですね。これは御霊の実の一つです。その誠実という皮袋に、ね、神様は途方もなく大きな、ね、祝福を注いでくださいました。今日の説教のタイトルは、心の一心によって自分自身を変えなさいとしました。あなたの心を変えるのは神のこの御言葉であり聖霊様です。神の言葉が聖霊によってあなたの心の中に書きですね、刻まれるときに、ね、心に入ったときにあなたの思いが変わるからです。 御礼姉妹、今年2013年、皆さんが神様から恵みを受ける秘訣、それは新しい革袋を用意することです。それはあなたの思いの中に神様が入れてくださる神の御言葉によります。思いは御言葉の革袋です。恵みの革袋です。どうぞ御礼姉妹の思いがですね、この神の御言葉によって変えられ、生活のすべてに神様の恵みがありますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。